さて、祈りがですね、2019年のこの教会南大沢チャペルのテーマでありました。そして今年は私たちは個人としても教会としても祈りとは何だろうか、祈るということを考えたいというふうにお伝えしました。それで今私たちは祈る教会というシリーズで学んでいます。今日はマタイの福音書18章を開きました。ここは祈り、キリスト教信仰の祈りとはどういうことなのか非常に分かりやすく、書かれてある箇所ですので、ここから教えられたいと願います。まずざっくりと今日の箇所の背景を押さえます。背景としてはですね、これはイエス様のメッセージの一部です。マタイの福音書には5つ大きなメッセージが収められています。ちょっと脱線しますけど、福音書というのはそれぞれ特徴があるんですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つの福音書、4つのイエス様の伝記が新約聖書にはありますけれども、それぞれ特徴があります。収められている話も違うし、それの語り方、書き方も少しずつ特徴を持っていて違います。マタイの福音書の特徴の一つは、たくさんあるわけですけれども、特徴の一つはイエス様の長いメッセージを5つ完全版で収録しているということです。有名な三条の説教というこのイエス様のメッセージがありますけれども、それは完全版を持っているのはマタイの福音書だけなんですね。そして今日の18章はその5つの長いメッセージのうちの1つです。イエス様はこの18章で教会をテーマにしてメッセージを語っています。15節と16節を今一度見てください。15節、またもしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って2人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになります。16節、もし聞き入れないなら、他に1人か2人一緒に連れて行きなさい。2人または3人の証人の証言によって全てのことが立証されるようになるためです。罪を犯した人がいたならどうしたらいいのかという知恵がここにあります。聖書では陰口を言いなさいとはもちろん教えません。あの人がこんなことして、あんなことして、この人はこんな悪いとこがあってと悪く言うのではなくって、二人っきりになって直接言いなさいと聖書では進めています。これは聖書が愛の共同体だからです。罪を指摘すること自体に意味があるのではなくて、罪からの回復に意味があるからです。罪からの回復を期待しての行動がここにあります。17節と18節を読みます。17節、それでもなお言うことを聞き入れないなら教会に伝えなさい。教会の言うことさえも聞き入れないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。18節、まことにあなた方に言います、何でもあなた方が地上でつなぐことは天でもつながれ、何でもあなた方が地上で解くことは天でも解かれます。この17節にですね、教会という言葉が出てくることに注目をしたいと思います。これハッとした、あるいは意外に思われた方がもしいたならば、その方はすごく鋭いと思います。新約聖書には教会という言葉がもちろんたくさん出てくるわけですけれども、実は福音書にはほとんど教会という言葉は出てこない。教会という言葉が出てくるのはマタイの福音書だけです。しかもたった2回だけ。イエス様が教会という言葉を使っているのは、今は開きませんけれども、この少し前の16章で私は私の教会を建てますと言っている場面と、あと 今日のこの18章の2回だけなんです。ですからこの教会に関する教えは大変貴重です。私は先週1週間この18章を読んで感動しました。イエス様は教会を知ってたんですね。教会、自分の十字架と復活の後、将来未来において自分の弟子が生まれて教会を作るということをちゃんとイエス様は知ってらっしゃった。そして教会に関する教えをこのちゃんとイエス様の口からおっしゃってくださっていた。これは大変貴重なことですね。福音書にはある意味教会は出てこないのは当たり前なんです。教会がまだない時代ですから。教会はイエス様が十字架の復活を経た後にできたものですから。けれどもイエス様は教会のことをすでに知っておられて、この未来のこととして教会に関する教えをご自身で言っている。これは私たちにとって大きな恵みです。19節と20節読みます。誠にもう一度あなた方に言います、あなた方のうちの2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。20節、2人か3人が私の名において集まっているところには私もその中にいるのです。この19節と20節が今日のメインです。今日はこの19節と20節から3つのポイントで私たちは祈りについて考えてみます。1つ目のポイントは、2人以上が教会で祈るときに神様もそこにいるということです。それは20節を読むと分かります。20節、2人か3人が私の名において集まっているところには私もその中にいるのです。これは私たちへの励ましですね。2人でも3人でもそれ以上の人数でもイエス様の名によって集まるところにはイエス様もそこにいらっしゃるということです。私たちの教会は先ほど開いていただいた週報のページにですね、前の週の礼拝と祈祷会の出席人数を記しているんですね。これが必要かどうかっていう議論もあるかもしれませんが、この教会ずっとそうしてきたので私もそれを忠実に引き継いで毎週記しているわけですけれども、先週の出席礼拝68、これがまあトータルの第1代に合わせたトータルの人数なんですけれども、けれども本当はこの数字に1を足して69人にしなきゃいけないんですね。目には見えないけれどもイエス様が大切な出席者として今朝もですねここにいらっしゃるということを私たちは忘れてはいけないと思います。そしてこの20節はですね、2人か3人が私の名において集まっているところには私もその中にいる。この20節は今日読んだ聖書箇所の全体が教会に関する教えであるということを考慮して読む必要があると思います。つまり教会で2人3人がイエス様の名によって集まるときにイエス様もそこにいるというのが今日の教えなんですね。そこで疑問が湧いてまいります。一人で祈るときはイエス様は一緒にいないのだろうか。教会以外の場所で祈るとき、教会を一歩出てならば教会で2人3人で祈るときにより色濃く神の臨在に触れることができるということです。これ解釈の原則としてとっても大切なことですね。もう一度繰り返して言いますけれども、一人であってもどこで祈っても神様は共にいてくださるんですよ。けれどもより色濃く 神様の存在に触れるために、より身近に神様を感じるために、このように祈りなさいとイエス様は励ましてくださった。ポイントの2つ目に行きます。2つ目のポイントは、祈りを父が叶えてくださるということです。これは19節から分かります。19節皆さんと一緒に読みたいと思います。よろしいですか。19節3、はい。まことにもう一度あなた方に言います、あなた方のうちの2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。ありがとうございます。これは素晴らしい約束です。心を合わせて祈るなら、天の父はそれを叶えてくださる。じゃあジャンボ宝くじ3億円買ったから、あなたと私で心を一致させて祈ろう。3億円来たら3人いるから1億ずつ分けまえな。しかしそういう祈りはなかなか聞かれないような気がします。私たちの父なる神様は私たちの欲望を叶えるための道具ではないし、魔法のランプの妖精でもない。神様は人格を持っていて、自由があって主権を持っている神様です。ではこの19節はどういうことかというと、父なる神様は私たちの心の願いを叶えてくださるということと同時に、祈っていくことを通して私たちの心と動機が導かれていくということも語っています。祈りとは一方的に願いを伝えるためのものだけではなくて、私たちの心が祈っていくうちに変えられていくためのものでもあります。天におられる私の父というイエス様の言葉にも注目します。この祈りのシリーズで何度も繰り返して私たちが確認したいことは、祈りは父と子供の対話であるということです。キリスト教信仰の祈りはただの願掛けではなくて、父と子供の対話なんです。私たちは2人3人で集まって父を囲んで父と子供たちの対話としての祈りをするんです。父を中心とした子供たちの交わりを持つんです。最近ある人からですね、こういう、嘆きというかですね、この方の問題意識を聞く機会がありました。この方はこういうことを言ったんです、おっしゃったんですね。私は教会に一緒に祈ったことがない人がいるというんです。何年も同じ教会で信仰生活を歩んでいて、一緒に祈ったことがないというのならば寂しいと、その方は率直に私におっしゃってくれたんですね。一緒に祈った経験が全くないわけではないんですよ。今日も私たちは聖日礼拝でこの、誰かがリードするわけですけれども、アーメンと心を合わせて一緒に祈っているわけですけれども、2人とか3人4人のグループで祈祷課題を交換して一緒に祈るという、そういうことをしたことがないということをおっしゃりたかったんだと思います。今日からこのメッセージに励まされて、この御言葉に励まされて実践をしませんか。ぜひ礼拝が終わった後、あるいはティーコーナーでコーヒーを飲んでお交わりをした後にでも、じゃあまた来週日曜日にという、それだけではなくて一言、じゃあお別れの前にお祈りしましょうと、言ってお祈りしませんか。今さら照れくさくって恥ずかしくてそんなんできるかとは言わないでですね、これをぜひ自然にお互いに一言ずつお祈りしましょうって気軽に言い合えることができたならば、それはどれだけ幸いかなと思います。ポイントの3つ目に参ります。ポイントの3つ目は、互いに祈るとは 互いに愛し合うことでもあるということです。教会で2人以上が心を合わせて祈り合うというのは互いへの愛でもあります。参考にですね、ヨハネの福音書の13章を開きたいと思います。マタイの福音書に後で戻ってきますので、しおりを挟んでいただいて、ヨハネの福音書の13章の34節と35節を読みたいと思います。よろしいですか。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという順番です。ヨハネの福音書の13章の34節と35節、私が34節を読みますので、皆さんで35節を読んでいただけますでしょうか。周りで開けない方がいたら助けてあげてください。よろしいですか。ヨハネの福音書13章34節と35節、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。三杯、はい、間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。アメン。ありがとうございます。イエス様は新しい時代の新しい命令をここで表しています。イエス様はこの旧約聖書とは違う新しい時代がやってきたんだと言って、その新しい時代のこの旧約聖書に代わる新しい命令を伝えたんですね。でそれはもうシンプルで、互いに愛し合いなさいという、そういう命令でした。そしてそのことによって、互いに私たちが愛し合うことによって、私たちがイエス様の弟子であるということを周りの人が分かるようになると言ったんですね。先ほども報告の中で申し上げましたけれども、今年の個人的な指標成功を皆さんに提出していただきました。毎年ですね、この御言葉が集まってきて、それを読んで感謝を覚えることは、御言葉をこの伝えてくださると同時に、今年はもっと祈ることを示されました。今年はもっと祈祷会で祈りたいですということをおっしゃってくださる方が毎年何人かいるということですね。今年も複数名そういう方がおられました。そして例えばですね、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいという御言葉があるんですけど、その御言葉が与えられて、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣くというのは、自分にとっては教会の皆さんのために祈ることなんだと。祈祷会に出て皆さんのために祈る、皆さんと一緒に祈る、それが私にとって一緒に喜び、一緒に泣くということなんだと、そういうふうにおっしゃった方がいるんですね。だから今年は祈祷会にますます励みたいというんです。これは素晴らしい証でした。で同じようにですね、この互いに愛し合いなさいという命令を、互いに祈り合いなさいというふうに受け取った人もいるんですね。そしてこの聖書箇所を今日を私たちはそういうふうに読めないでしょうか。イエス様の34節の言葉、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これを、あなた方は互いに祈り合いなさいというふうに読めないでしょうか。もし私たちがそういうふうにこの御言葉を読んで受け取ることができたならば、具体的な愛の表れとして祈りということを示されたならば、それは本当に神様に喜ばれることだと思います。マタイの福音書の18章に戻っていきます。今日はマタイの福音書18章の19節と20節を皆さんと一緒に考えました。誠にもう一度あなた方に言います、あなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人か三人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。 今日の箇所はイエス様自身が語った私たちへの祈りの励ましです。そしてこのイエス様の言葉をシンプルに、何も難しいことイエス様は言ってないので、素直にそのまま受け取ってくださったらと思います。一緒に祈りましょうと、皆さんが今日もそれから今週も、そしてこれからですね、気軽に言い合えるようになったらいいなと思います。今日のメッセージで飯田も言ってたしと、私をこのきっかけに使っていただいてですね、ぜひ一言祈りましょうか。そういうことを言い合える関係になっていけたらと思います。理解しただけではなくて、この御言葉は理解するのは簡単ですけれども、理解するだけではなくて実践をしていきたいと思います。今日から今週から、この教会の中で2人3人4人が祈っているという風景がますます見られたらなと願うことです。最後に一つのエピソードを紹介して、今日はこの後メッセージの後聖餐式を持ちますので、聖餐式の話ともつなげて、そして今日の、祈りに関するメッセージともつなげて、そして今日のメッセージを終わりにしたいと思います。今から500年前にいたルターという人の話を私は礼拝の中でよくいたします。その同時代にですね、ツビンクリという牧師がいて、このルターさんとツビンクリさんはですね、この2人の牧師は一緒にプロテスタント教会のために活躍した同路者であったわけです。けれどもこの2人はですね、聖餐式についてそれぞれの意見を持って、よくこの議論を戦わせていたということで有名です。仲悪かったわけじゃないんですよ、仲良しなんですけれども、よく聖餐式について私はこう思う、私はこう思うと話し合っていたと、言われます。ルターは聖餐式は神が共におられると考えました。私たちが聖餐式を行うときに神様が実際におられる、そして私たちは神から恵みを受け取ると考えました。ツビンクリは聖餐式をもっと人間の側に引き寄せて考えました。聖餐式はシンボルなんだ、象徴なんだ、このシンボルによって私たちはキリストを思い起こし、そして聖餐式を受ける人々が一致をする場所なんだと考えました。ちなみに私たちはですね、ルターとツビンクリのどちらが正しいのかと考える必要はないと思います。どちらも聖餐式の恵みをよく表していて、私たちの理解を豊かにしてくれるものだと私は捉えています。もう一度繰り返して考えますけれども、ルターの意見は誰が考えてもぴったり今日の聖書箇所とも一致します。神は聖餐式の場におられる、私たちが2人3人で祈る場所に実際におられる。ではツビンクリはどうなのか。聖餐のシンボルによって私たちは神を思い起こし、教会の人々が一致する場所なんだ。人々の一致、人々の思いにフォーカスしているツビンクリの考えはあまりに人間的で、今日の聖書箇所とは一致しないのだろうか。いいえ、私はそうは思わない。私はツビンクリの理解もまた十分な重さを持っていると思います。彼は若い頃スイスの国防軍の牧師でした。後にスイスの国旗になっていく白い十字架のマークを兵隊たちが背中に縫い付けて、そして肩を組みスクラムを作って互いの無事を祈った風景を思い起こしながら、私たちは聖餐式の場所でそれぞれが神の側に立つ同盟軍として互いのために祈り合い愛し合っていくことを誓うんだと言うんですね。今から私たちは聖餐式を行います。これは神からの恵みの印です。神様がここにおられる、そして同時に私たちが互いに祈り合っていくんだ、 互いに愛し合う教会となっていくんだという、お一人お一人が信仰の応答をする時間でもあると思います。今日の聖餐式、お一人お一人がこの信仰の仲間と祈り合っていくんだ、愛し合っていくんだ、そういう決意、信仰の応答をする時間となったらと願うことです。一言お祈りをいたしましょう。誠にもう一度あなた方に言います。あなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人か三人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。愛する天の神様、今朝のメッセージを心から感謝をいたします。私たちがイエス様の名によって集まっているとき、私たちは孤独ではない。イエス様がそこにいる、天の父なる神様が私たちと対話してくださる、そんな恵みがあるんだと、そんな約束があるんだと、今日聞くことができた喜びを感謝いたします。また私たちが互いに愛し合い、その具体的な表れとして互いのために祈っていく、そういうグループであることができるように導いてください。今から持たれます聖餐式、神の恵みを味わい、そして互いに祈り合う共同体なんだという信仰の応答を一人一人がすることができるように、どうぞ導いてください。感謝をし、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。